ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥がを尋ね尋ねしていくうちに、心も開け、かっこ心願、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ、とは、このようなことを言うのである。信心の奥がを尋ね尋ねする。と師匠は表現しておられますね。信心の奥が、まあ信心にもいろいろな信心がありますからね。それこそ最初は自分の願い事を聞いていただきたいという信心ですね。まあこれが大抵入り口になるのでしょう。その願い事もいろいろな願い事があります。また一つのことが成就したら、また次の願いへと願いが次々に膨らんでくるものです。あれは金の魚でしたかね、とかいうことわざですか、お話がありますね。人間の欲というものが次から次に膨らんでくる。そして最後は神様から見放されてしまうようなことにもなるというようなことでしょうかね。それはただ自分の私利私欲だけ、我情我欲だけが膨れていくから、膨らんでいくからですね。自分を喜ばせることのためだけの信心であるからですが、その自分を喜ばせるという、その自分が喜ぶという内容がまた変わってくれば、育ってくればいいわけですけれども、結局自分を喜ばせるための信心という、それには変わりはないと思いますが、その自分が喜ぶ、その自分の喜びの内容が変わってくる、育ってくる、また育っていかねばならないということなのですね。ただ単に私利私欲や身欲身勝手、我情我欲と言われるようなもの、それが満たされるときに喜びを感じるという喜びから、そこを脱却して別の喜び、別のことに喜びを感じる、人様が助かわれることに喜びを感じる、我が身はさておいてでも人の助かりを祈ること、人様がおかげをいただいてくださる、人様が助かってくださる、それこそろうそくの、先日からのろうそくの話ではありませんが、我が身を削ってでも人様が助かってくださる、そこに喜びを感じるというような心が育ってこなければなりませんね。信心、私が喜ぶという信心から、人様を喜ばせるという信心、中でも神様に喜んでいただく信心ということを申しますね。しかし今まで私の一つの大きな疑問は、その神様に喜んでいただくというけれども、どうしたら、どうあったら神様が喜んでくださるのだろうか、それが私の最大の疑問の一つでした。わからない。どうしたら神様が喜んでくださるのだろうか、それがわからない。ですから神様に喜んでもらう信心、神様に喜んでもらおうというようなことは今までしてきませんでした。できませんでした。どうしたら喜んでくださるのかがわからないからですね。で、せめてもと思い、神様に嫌われないようにしようということに努めるにとどまっておりました。こんなことをしたら神様から嫌われるな、こんなことは 神様から嫌われるだろうなと思うこと、これは割とピンときますね。なんとなく悪いことはわかる。で、あ、こんなことをしたら、こんな考えをしてたら神様から嫌われるだろうなというような、その神様から嫌われるだろうなと思う心を極力排していく。その嫌われることをなるだけしない。やっぱり神様から嫌われたくないという思いがありますからね。そのところが、神様から嫌われないようにしよう、そのための何かをさせていただこうということはありましたが、積極的に神様に喜んでいただこうという信心はしておりませんでした。親孝行が信心の根本だと言われますが、その親孝行、それは結局親に喜んでもらいたいということだと思いますね。まあもう一つは、親に安心してもらいたいということもありますね。親に喜んでもらおうという信心、親に安心してもらおうという信心があります。そしてその親に喜んでもらう、親の場合は肉親の親ですから、まあ親があれが食べたい、これが食べたいといったようなものを、誕生日であったり、父の日とか母の日とか、まあ何かにつけプレゼントすると言いましょうかね。親が食べたいもの、飲みたいもの、あるいは欲しているもの、何か不自由しているもの、それをプレゼントする。あるいは温泉に、まあ誘うというのでしょうか。どこか、いわゆるレジャーというのでしょうかね。そういう芝居の感激であったりというのかもしれませんね。親が喜びそうな、親が欲している、しかし日頃なかなかできていないというようなことをプレゼントする。そしてそこに親の喜びを、まあ喜んでいただくというようなことになりましょうかね。親を喜ばせようとする、それがやっぱ親孝行なわけでしょう。また親に安心してもらう、親に心配ばかりかけている、ですから少しでも私がしっかりして親に喜んでもらおう、独り立ちして一本立ちして喜んでもらおう、また安心してもらおうということもありますね。その続きというのでしょうか、その流れがいよいよ親に喜んでもらう、そこから世間の人々に喜んでもらう、つまり他者ですね、他者への孝行、他者を喜ばせる、他者を安心させるというような信心へとつながっていくわけですけれども、そしてそれがさらに親以上の親、あるいは親以前の親であるところの神様、神様孝行の信心というものがやはり最高峰ということになるのでしょうね。そしてでは、神様に喜んでもらうとはどういうことか。まあ神様に初なりをお供えしたりいたしますね。農家で言えば、農家の人たちが神様のおかげで収穫ができたと初なりをお供えいたします。またある信者さんは、その朝のお水の、きれいなお水を、誰も飲んでないきれいなお水をお供えしようとされたりいたしますね。それが氏子の真心でもあるというわけですが、その神様に喜んでいただこうと思って何かをする、もちろんご心願ご成就のお役に立つ、どうしたら神様のお役に立てるだろうか、このことがお役に立つことだろうか、そして神様のお喜びにつながるだろうかということもありますね。そのご心願ご成就、神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただこうということなども、神様に喜んでいただこうということの一環の一つだと思いますね。そして 今朝決定的なことを教えていただいたように思うのですが、新春記念の時にふとあることに気づかせていただきました。ああ、神様が喜んでくださるということはこういうことなのだな、ここに一番神様が喜んでくださるのだなと、まあふと思わせていただいた。まあ神様が気づかせてくださったのだと思いますね。やはりこれは日頃求めに求め続けていなければなりませんね。神様どうでしょうか。求めているけれどもなかなかその答えが得られない。しかし求め続けているうちにある時に、まあ、本然と分からされる、教えてくださるということがありますね。で、今までどうあったら神様に喜んでいただけるだろうかということが分からなかった。それが今朝分からされましたことは、私の心が育つということ、これが神様が一番喜んでくださることなのだということです。自らの心が育つ、これが神様の一番のお喜びだということなのですね。またそしてそれが親が安心してくださるように、神様も安心してくださるようになる一つでもありましょうね。神様を喜ばせたい、神様に喜んでいただきたいと願うならば、自らの心を育てることだと。親が子供の成長を見て喜びます。親の喜びは何と言っても子供の成長です。人間の親であれば子供が肉体的に大きくなること、目に見えてわかりますからね。この子供の成長がやはり親の喜びです。そしてまたさらに子供の心が育ってくれればさらなる喜びがあります。でもなかなかこれはここには心が至りませんけどね。子供の心が成長しているということが分かったら、親はまたそれ肉体が育つ以上に喜びがあります。と同じように神様の喜び、これは人間が肉体が育ったからといって神様が喜ばれるわけではない。もちろん喜びでもありましょうけれども、神様の一番の喜び、それは人間の心が育つことだと。いわば私の心が育つということが神様が一番喜んでくださることなのだと。そしてしかも安心してくださることにもなるということですね。ですから神様に喜んでもらいたい、神様に喜んでもらうための信心をさせていただこうということは、それはすなわち私の自分の心を育てようという信心に精進することだということなのですね。神様は私の心が育つこと、それを一番喜んでくださるということを今朝は教えていただいた、分からせていただいたような気がいたしますね。神様のお喜びは私の心が育つこと、人間の心が育つこと、これが神様の一番のお喜びだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。